エペソ書の第、一章を開いていただきたいと思います。エペソ書の第一章、第20節のお言葉を私がお読みいたします。19と20をお読みします。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせてと、一章で、キリストの全能のうちに働いた全能の力が信じる私たちにも同じように働くのだという、パウロの確信と、そしてそれが実現しますようにというお祈りを学んだことでございます。まあ今週、先週といいましょうか、いろいろと課題の中をお通りになった方もあると思いますけれども、それぞれ主の御助けをいただいて、それらを乗り切られたことと信じます。主がいつでも私たちを支えてくださることを感謝をしたいと思います。私も一週間旅をさせていただきまして、いろいろと困難にぶつかりました。それは周りの困難ではなくて、私のぼんやりのせいの困難でございました。もうだんだん年を取って大変だなと思うようになりました。主の助けをいちいちいただきつつ、参りましたけれども、主は本当に、文字通り祈りに応えて支えてくださったこと、また皆さんのお祈りも感謝した次第でございます。さてここで19節と20節のところに、この神の全能の力がイエス・キリストをよみがえらせるというそのステートメントがあるんですけれども、それが今度は信仰者の中にどういうふうに働いていくのかということが、この2章につながるわけです。つまり1章においては神の全能の力のデモンストレーションがキリストの復活に現れた。それじゃあキリストの復活というのはどっか昔の物語で、私たちとあんまり関係がないんだろうか。そうではないんだ。私たちのうちにその復活がもう一度なんて言いましょうか、再現されるんだというのが2章です。でそのことが書いてあるのが2章の6節です。ちょっと今日のテキストからは少し離れますけれども、お読みくださいませんか。2の6、はい、キリストイエスにおいて天のところに座らせてくださいました。その5節のところにも、キリストと共に生かし、私たちがイエス様のよみがえりとつながるんだ、共体験をさせていただくんだということが2章の思想です。で、よみがえるという思想から、じゃあよみがえる前はどうだったんだろうか。それが2章の1節、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、私たちのかつての生涯はいわば死んでいたものであったというふうにこの思想がつながってまいります。で、この今日は特別に2の1から3に集中的に私たちの心を向け、そしてその中にいわゆる私たちが主イエス様を知らない前の生涯というものと、このここに書かれている絵とを重ね合わせて、そして神の恵みを捉えたいと思います。で、まず第2章の1節をお読みいたします。つながりがちょっと切れておりますけれども、1節をご一緒にお読みください。はい、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、そこまでにします。で、 このあなた方というのは当然ですけれども、この手紙を受け取っているエペソの教会の信徒たちのこと、そしてエペソの教会の信徒たちというのは、繰り返しますけれども、いわゆるユダヤ的な背景を持っていない人がほとんど。もう少し詳しく言うと、旧約聖書であるとかそういうことを学んだことがない人たち、まことの唯一の神様ということを知らされていない、周りの人たちと同じようにたくさんの神々を拝んでいた人たち、このいわゆる、それをひとまとめに言いますと、異邦人の人たち、そっからクリスチャンになった人たち、異邦人クリスチャンのことをパウロはここであなた方と呼んでいます。で、それと対比して3節を見てください。私たちも皆と書いてあります。このパウロが私たちと言っているのは、パウロは言うまでもありませんけれども、人種的にはユダヤ人です。ですから自分たちのことも含めて、異邦人のクリスチャンたち、ユダヤ人のクリスチャンたちもみんなと言って3節で述べています。このことは後で3節に来た時にご説明いたします。で、まず最初の状態として、死んでいたものであってと書いてあります。人のことを捕まえといて、お前のこと死んでいるというのは大変失礼な言い方じゃないかなと皆さん思うかもしれません。死んでる人にね、あなたたち死んでますとわざわざ言わなくたっていいんですが、しかしこれは聖書が死ということをどういうふうに理解しているかということが分かりますと、この説明がよく分かります。聖書で死と言っている場合には、分離すること、それから離別すること、それを死と呼んでるんです。ちょっと詳しく言いましょうか。私たちの肉体と魂がさようならするとき、これが肉体的な死です。それから家族と別れること、これもその中に含まれております。それから神と人間が一緒にいて生活をして、お互いにその力、恵み、感化をいただくはずのものが分離されてしまうことを、これを霊的な意味で死と呼んでいるんです。そしてそれが永遠にその状態が定まってしまうことを永遠的な死ですから、お分かりですね。死ということは単にこの何か私たちの有機体が無機物になってしまうという、そういう物理的なことではなくて、肉体と魂が分かれること、肉体的な死、それから社会的には家族と別れること、それから神と別々な生き方をしてしまうこと、それからその生き方がずっと続いてしまうこと、いくつかのアスペクトがあるわけですけれども、ここで言っているのは霊的な死ということであります。ですから神と人とを隔てている、何が入ってくるかというと、そこに罪というものが入ってきてしまう。ちょうど、皆さんが電気のいろいろな工事なんかをしていくときに、そこに絶縁体というものが入ってしまうと、電気が流れなくなってしまう。どんなに、ボルトの高い、電線であったとしても、そこに何か絶縁体が挟まってしまいますと、電気が流れなくなってしまう。神の豊かな恵みと力と、そしてそのご愛というものが私たちに注がれ続けていくときに、私たちは幸福な人生を送ることができるんですが、そこに罪というものが入ってしまうときに、そこに神の恵みが及ばなくなってしまう。その意味で自分の罪かと罪の中に、この2つに大きな違いがあるとは思いませんけれども、強いて言いますならば、罪かというのは特別な悪い行為、罪っていうのはそれをもたらすところの悪しき傾向性、いずれにしろ私たちがそうした、神はいらない、 自分の生涯で行くんだという自己中心的なものが入ってきてしまうと、そこに神の恵みが及ばなくなってしまう。そしてその全ての恵みの源である神から離れた生活を全ての人が送るようになってしまった。先ほども電気の例えを言いましたけれども、送電線が切れてしまって家庭に電気がつながらなくなった状態と似ているわけです。前に電気工事をしている方がいらっしゃいましたけれども、その人たちのターミノロジーっていうんでしょうか、言葉の中にこの線死んでる生きてるとこういうふうに言いますね。死んでるっていう場合には別に電線に命があって死んでるわけじゃなくて、それに元の線がつながってるかどうかっていうことで生きてる。元の線から切れてる場合には死んでる。時々間違って触ったりして、そして大きな怪我をしてしまうことがあります。ですから、電気工事をする人は、この電線をいじるときにそれが死んでるか生きてるかちゃんと確かめないと大変なことになってしまいますね。ちょうどそれと同じように、私たちが命の源である神様から離れてしまったときに、その恵みが私たちのうちに及ばなくなってしまう。で、こういう言い方を聖書の中ではいくつかしているんですね。例えば今日は開かなくて結構ですけれども、第一テモテの5章6節にはこんなことが書いてあります。自堕落な生活をしているところのやもめさんに向かって、生きてはいてももう死んだものです、こういう言い方をしています。ちょっときつい言い方かもしれませんね。それから放蕩息子の話を覚えておられると思います。放蕩息子はお父さんなんかいらない、そして私は自分で自分の生活をやっていくんだ、その代わり遺産だけは生前贈与でもらっていくよ、ちゃっかりともらって、そして外国で好きな生活をしました。その時にお父さんはこの息子をどう見ていたかっていうと、死んだも同然の息子だと、こういうふうに呼んでるんですね。お父さんから離れてしまった。彼はもう一度戻ってきた時に何と言ってお祝いしたかというと、死んだ息子がよみがえった。つまり私たちは放蕩息子のように何か好き勝手な生活をし、楽しい生活を送っているようには思えるかもしれませんけれども、お父さんの愛から、お父さんとの良き交わりから離れてしまっているという面では、死んだも同然の状態になってしまっている。そのことが詳しく書かれているのが2節以下であります。はい、2節をお読みいたしましょう。ご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。その頃は流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。先ほども私たちが神から離れてしまった人生ということが死んだ状態だということを言いました。その特色がこの2節には2つ書かれています。それはこの世の流れに従うという言い方です。もうちょっと平たく言うと、私たちの行動を決めるのは周りが何をやっているか、キョロキョロっと周りを見て、あ、みんながこういうふうにしてるから私もやろうということです。赤信号でもね、まあ、普通渡っちゃいけないんですけどもね、みんなが渡ってるから赤信号みんなが渡れば怖くはないということで、ドドドドッと渡ってしまいます。これはもうみんながやってるからですね。学校に行って、いろんな友達がいるかもしれません。友達がこんなことやってる、あんなことやってる、お前まだこの年になってもタバコも知らないのか、酒も知らないのか、教えてやろうってのことで、周りの人たちに合わせて生活をしていく。で、このなぜそういう基準があるかというと、私たちに絶対的にこの 基準に従って歩んでいくという目に見えない、しかし見ておられるお方ということを意識しているかいないか、それによって私たちの人生が、あるいは行動のパターンが決まってきます。そういうお方を意識しませんと、旅の恥はかき捨て、周りに知ってる人が誰もいないからね、まあ何をしても構わない、いろんなところに旅行に行っては悪いことして帰ってくると、こういうふうなパターンになってまいります。一昨週ですけども、私は代官山まちづくり、余分なことですけども、その講演会っていうのはね、この、ヒルズ代官山っていうところでございました。いろいろ私も中目黒まちづくりっていうのをやっておりましてね、お招きをいただいて行ってきました。まあ、面白い講演でした。そこに、まあ、大変今売れっ子になっております宮台真司さんという人が講演をしておりました。まあ、いろいろ私も思想にはあんまり賛成しないこともたくさんあるんですけれども、でも面白いことを一つ言いました。それは私たちがこの人間、我々の視点、平凡な視点で見ると間違うことが多い、そこから彼が始まったんですね。そうじゃなくて、彼はこういう言い方しました。ユダヤキリスト教的な見方にすれば、私たちの平凡なものの見方ではなくて、神の視点から物事を見る、これが大切だっていうことを言いまして、いいこと言うなと思ったんですよ。あとはちょっとまずかったんですけどもね。でもその点だけは私は賛同しまして、拍手を送りたかったんです。でもこれはとても大事なことです。私たちがいつでも我々視点で、お互いがどうしてるか、あの人がこうしてるからこうしよう、この人がこうしてるからこうしようということで、周りをキョロキョロ見ながら自分の行動を考える。でこれは私は、まあ、大変自分もその中にありますけれども、日本の中には特に強いんじゃないでしょうかね。私たちが絶対的な、私たちの心を見てくださる変わらないお方がある、このお方の前に歩んでいこうっていうんじゃなくて、周りが何をしてるかなということで決めていく、これはまあ無難なようですけれども、非常に危険な、間違ってしまうことが多いと思います。まあ、ずっと昔の話ですけども、イラク戦争の時に私はケニアにおりまして、そして日本のラジオジャパンというのを聞いてて、すごくなんかこうがっかりしました。で今日本政府は、周りの国々の対応を見て、検討しておりますですね、ニュースで言うんですね、臆面もなく。本当になんて情けないんだろうな、自分で物事を考えて決めたらいいじゃないかと、周りの国々がどう対応するかを見てから検討する予定でございますって言って、NHK はそういうふうに、恥ずかしくもなく報道している。もうちょっと芯をしっかり持ったらいいなという気持ちがいたしました。どうか私たちが行動を決めるときに、あの人がこうしてるから、周りがやってるから、大きな間違いを起こしてしまうことがあるんです。さあ2番目の特色は何でしょうか。それは空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。もっと短く言うと、サタンに従って歩んでいる。ちょい待て、サタンなんてどっかおとぎ話じゃないの。サタンっていうのは何かこう、あの黒い帽子かぶってね、そして杖を持って、そして尻尾がこう長くて、そんなものまだ迷信じゃないの。信じているの。私は信じています。なぜでしょう。聖書が書いてあるからです。そしてその働きというのは、いかにも私たちの間に明らかであるからです。パウロはここで空中と言います。どの辺の空中かっていうのはね、1万メートル先か2万メートル、そういう物理的なことじゃなくて、ここで空中と言ってるのは、神と、そして、ごめんください、誠の神様を恐れないところの、そうした領域のこと、ここの場所ではあえて空中、物理的な意味の空中 ということではございません。けれども彼はその神のいない世界の中において権威を持っている。そしてさまざまな政治勢力であるとか、あるいは社会的な動きを司っているところの司である。で、彼はこの場所で何を言おうとしているかというならば、この私たちの領域の中で神の支配しておられる場所と、あるいは領域と、そしてサタンが支配しているところの領域というものの中に中立的なポジションはないということ。つまり私たちが神様なんかいらないよ、私は私だ、自分勝手に生活をしているよと言って神の支配を無視して、あるいは計算に入れないで生きていくときに、私たちは気がつかないけれどもサタンの領域の中に入ってしまっているということです。それがこの一節と二節のつながりなんですよ。ちょうど私たちには今生活していますけれども、これは地球の引力の支配のもとにありますね。ですからリンゴを落とせばちゃんとこの地球に向かって落ちてくる。けれども月に向かってもし旅行してどっか月の近くに行って、そしてちょうど地球の引力と月の引力のちょうど狭間にあって、その向こうにあると今度は月の引力、あんまり大したことはありませんけれども、月の引力によって物事が落ちていくと、同じように分岐点があって、こっからはサタンの領域、こっちからは神の領域、私たちは中立なポジションはないのだ。そしてそれはもう一つ特色的な言葉がありますね。不従順の子らと書いてあります。で、それは誰に対して不従順か分かりますね、言わなくても。それは真の神に対して不従順という意味です。そうするとだんだんつながってきませんか。誰が一番不従順だったでしょうか。それはサタンそのものです。聖書はサタンの起源について、彼は神に作られたところの最高の天使だったけれども、しかしそのことのゆえに自分を主張し、自分が偉いものと思い、そして神に代わるもの、神と対抗するものとして、神に従わなくてもいいんだ、私は私でやっていくんだというスピリットで多くの御使いを連れて反逆をしたという言い方がされています。ということは、私たちが心の中で、いや私はね、そんなもう神様に従うなんて奴隷的なことは嫌だ、そんなことはめめしいことだ、私は私だ、自分は自分の考えで行くんだ、神に従うなんてのは弱々しいことの象徴なんだ、私は行くよといった途端に、私たちは気がつきませんけれども、実はちょっと言いたくありませんけれども、サタンの仲間になっちゃってるということです。同じスピリットですからね。不従順の子ら、そしてそのもう一つ結果はどうなるでしょうか。3節を見てみましょう。3節をご一緒にお読みください。はい。私たちも皆自分の肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。ここでパウロは今までは異邦人クリスチャンたちのかつての姿を書いてるんですけれども、ここで私たちも皆って言ってる時には、自分、つまりパウロはユダヤ人ですから、ユダヤ人クリスチャンたちも実は本質的には一緒だったと言ってるんです。これはもう少し詳しく言うとどういうことかというと、ユダヤ人クリスチャンたちは小さい時から聖書を教えられて、そして一生懸命に十戒を守り、他のさまざまな規律を守り、そして毎週安息日には神様を覚えて礼拝をする、これをしちゃいけません、あれをしちゃいけませんということをきちんと 守っていく、いわば真面目人間です。ですからそういう人たちは、いや罪人ではないかというと、パウロは私たちのように真面目そのもので一生懸命生きようとした人たちも同じだと言っているわけです。つまりその人たちの外側は一生懸命に正しく生きようとして、それからもう片っぽの人たちは、まあギリシャローマの文化の中にあって、まあ適当に遊び歩いているという、実は根っこは同じなんだ。まことの神様から離れてしまった不従順の子らの中にあって、その現れは何かというと、自分の肉の欲の中に生きている。で、ちょっともう付け加えますけれども、これは決して私たちが与えられている肉体的な欲望、欲求というものが聖書が罪だと言っているわけではありません。これは全部神様がお作りになったものです。私たちが持っている食べたいという欲求があるでしょう。また子孫を作るための性欲というものがあるでしょう。あるいは社会の中にあって認められたいという欲望があるでしょう。満足を得たいという欲望があるでしょう。これみんな神様がお作りになったものですから、一つとしてそのこと自体が悪ということはありません。けれどもどこで問題があるかと言いますならば、その私たちに備えられているところの欲望というものを、神様がお作りになった主の栄光を表すための人生ということではなくて、自分の肉、自分の野心を満たすために用いる、あるいは神様が定めなさったところのきちんとしたルールに従って用いるのではなくて、そのルールを外れて自分勝手に使うときに、それが罪となってしまう。それが自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行いということです。まあこれは詳しく説明するまでもないと思います。まさに私たちの時代にこのようなことがもう本当にむき出しに行われているところの時代です。かつての時代には少しそうしたことに対する恥ずかしさと言いましょうかね、そんなことしちゃいけないんだよっていう道徳観念というのがあって、そして悪いことしている人たちも少しは悪いことしてるんじゃないかというような気持ちを持っていたんですけども、それはもう最近全くなくなってしまう。恥ずかしいことが平気で行われているところの時代になってしまいました。まさにパウロが書いているところの人間の姿っていうものは、まさに私たちの今の時代をそのまんま映しているところの時代。どこが問題か。私たちの基準となるお方、私たちがつながっているべきところのお方、神から切り離されたところのところから、さまざまな腐敗が始まってくるのです。例えで言いますと、もし皆さんの冷蔵庫があると思いますが、電気が切れてしまったらどうでしょうか。電気が切れたそこから腐敗が始まってしまいます。まあ皆さんもそろそろ東京直下大地震ということいろいろと言われておりますが、備えておられると思います。冷蔵庫が動かなくなっちゃったらどうやって生きていこうか。私も先週遠いところに出張するもんですから、もし私の留守にガーンと来て、そして家内が一人寂しく残ったら大変だな、少し優しい気持ちを持っておりましたから、東急ハンズに行ってね、そして5日分ぐらいサバイブできるところの食料をちゃんと買って行きました。もう東急ハンズが大変混んでおりましてね、もう皆さんが相当ニュースで、地震が来る地震が来ると脅かされてるもんですから、もうなんていうか防災グッズコーナーがもう本当に長蛇の列で、そこをかき分けかき分け食料を買ってまいりました、ね、ですけれども、まあ普通私たちは冷蔵庫というもので食料を貯蔵してるわけですけどもね、 しかしその冷蔵庫電源が切れてしまったら、これ大変なことですね。みんな腐っちゃいます。私たちは冷蔵庫みたいなもんです。神様とつながっているときに生きていることができ、腐敗から守られることができ、清い生活を送ることができるんですけども、電源が止まってしまったら本当にこれは大変なことです。私たちは電源が止まったようなそういう社会に生きているのではないでしょうか。そしてその最終的な結果というものがこの3節の後半にあります、生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。文字通りには怒りの子であったと書かれています。で、怒りの子っていうのは私たちが怒りっぽい子という意味ではありません。怒りをここには説明を加えて、受けるべき怒りに値する子、つまり神の怒りを受けて当然のようなものだった。それじゃあ神様って怒りっぽいお方なんだろうか。違います。神は恵み深く憐れみ深く私たちを限りなく愛しておられ、そして私たちを包んでおられるお方です。けれども同時にそれは一面でありますけれども、私たちの罪に対しては決して妥協をなさらないで、そしてそれに対する正しい罰を求められる、それを許しなさらない清い側面を持っておられる。ですからこの神の怒りは神の怒りっぽさということではなくして、私たちの罪に対する正しいリアクション、正義の発動である。もし私たちがこの2つの面を忘れてしまったならば、これはとんでもない社会の乱れが生じてしまいます。どんなに優しいお父さんお母さんであったとしても、子供は何をしてもああいいですよって人はいない。良くないことに対しては良くないとピシッと訓練をするのがお父さんお母さんの務めでありましょう。同じように神も私たちに対して正しくない行動に対してはきちんと、それはいけないよ、それを超えたならばこういう刑罰をあげるよ、そうしたならばそれを受けるのが当然だよということはもう計算済みでありましょう。さて私たちはこの1節から3節までかつての生涯ということを学んできました。皆さんのリアクションはいかがでしょうか。あ、そう、私はそこまで悪くはないよ。パウロは少し暗い絵を描きすぎてるんじゃないの。人間もっといい面だってたくさんあるじゃないか。明るい面、美しい面、創造的な面、楽しい面、たくさんあるじゃない。そうです、そういう面はあります、神様の創造のゆえに。けれどもその本質のところにこの罪、もっと言いますならば現在、腹と書いて罪、その現在があるときに、その持っている私たちの素晴らしい面、良い面が全部帳消しになるほど私たちの人生は暗くなってしまい、また人生が暗いだけではなくして、その最後に主の裁きをが待っているということです。賛成されますか。いや、そうでもないと思う人もあるかもしれません。現在を真正面から扱った小説に氷点、氷の点と書いたものがあります。1964年朝日新聞の、その当時私額忘れました、1000万円だったか何か、1億円ではなかったと思いますけれども、検証小説で、そして、その当時旭川の雑貨屋のおばさんであった、おばさんというと失礼ですけど、三浦綾子さんが書いた小説が一等賞になったんですね。で、その内容詳しくは今日は話しませんけれども、正しく生きようとし明るく生きようとしている一人の少女、陽子さん、けれどもまあいろいろと環境的に難しいことがたくさんありまして、その明るく生きようとし正しく生きようとしているその彼女にも、あるところで氷のように冷たい、そして氷の点のように冷たい憎しみと 復讐心があるということに気がついていくという、そういう物語ですね。でその物語になった場所を実際に私も3年ほど前に訪れることができまして、この川で自殺をしようとしたっていう、本当に自殺したわけじゃない、小説の中で自殺をしようとした、その川まで行ってきまして、あ、こういう背景で作られたんだなと考えを新たにしたことです。でもこの小説がなんとあまりクリスチャンの多くない日本で一番になってしまうっていうことは何を物語ってるんでしょうか。私たちに共通的にこうした弱さ、あるいは氷点のような氷の塊があるということをみんなが気がついてることじゃないかと思います。パウロはこのことを語りました。しかしここで終わっていないことが幸いです。4節、しかしと書いてあります。今日はこれには入りません、残念ですけど。でもしかしだけ置いときます。しかし、つまりこういう本当に暗い、本当に根っこにおいて氷のような冷たさを持っている人間を全部溶かしてひっくり返す神様の大きな憐れみがこれから示されようとしているんです。それを楽しみに来週おいでいただきたいと思います。今日は終わりますけれども、私たちは一人一人の心を顧みて、そうした心は、ああ私は違うよ、私は違う、そんなところまでないよということはおそらくないと思います。神様が示してくださったその氷の冷たさ、それを主の前にもう一度へり下って、そして認めて、主よ、こんなものですけれども、しかしと言ってどうぞひっくり返してください、お祈りをさせていただきたいと思うのです。今日はですね、第3でありますので、皆さんでご一緒にお祈りをしたいと思うんですけれども、もうお祈りが苦手でもう第3は来ないにしようと思わないでください。いいんです、もう苦手な人はどうぞパスと言って、無駄話しても結構です。でも礼拝に来てね、終わったらさよならというだけでもちょっと寂しいから、今日は座席の人たちちょっと固まっていただいて、一言ずつお互いにお祈りをして、礼拝を締めくくりたいと思います。皆さんのところにこんな紙がありますね。はい、その紙にメッセージで特に心に留まったこと一点ありました。長い文章書かなくて結構です。一文章、今私が祈っていただきたい課題、どうぞあんまり深刻な課題をね書いて周りの人がびっくりしてしまうといけませんから、まあそんな深刻でなくても結構ですか、小さな課題でも結構ですが、そこに書いて、あ、こういう人はこういうことのために戦ってるんだな、そして、そうですね、座席に一人しかいない人はどっかちょっと引っ越していただいて、二人しかいないところもできたら三人にして、そして3、4分ご一緒にお互いのためにお祈りをして、それからピアノの音が鳴りましたらお祈りを止めて、そして最後の賛美をいたしましょう。はい、ご一緒に、それでは3人ずつぐらい組を作ってお互いのためにお祈りしましょう。一人でポツンとしているところちょっと引っ越してください。はい、そしてお祈りが苦手な人パスと言って結構ですね、パス。はい、はい、どうぞ。はい、それじゃあお願いいたします。